ようございます。聖書と福音の時間です。夏休みは楽しいですが、残念ながら悲しいニュースも聞こえてきます。私たちはそれを対岸の火事のように見てしまいます。でも決して私たちの身の回りで起こらないことではありません。今日生かされていること、食事ができること、笑えること、歩けること、すべては本当に感謝のことなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日東北ボランティアに行ってきました。ボランティアといっても震災の直後のように家の中に入って泥をかき出したり、家の修復のお手伝いをするのではありません。仮設住宅におられる方々を訪問し、炊き出しをしたり、お話を聞かせてもらったり、そして小さな集いを持って、ビンゴ大会やコンサート、また聖書のお話などをするのです。随分喜んでいただきました。今回の訪問で一人の女性のお話を聞き、私は衝撃を受けました。それは、あの3月11日の恐ろしい体験でした。新聞や雑誌、テレビで多くの体験談を聞いています。ですが、目の前で話される一つ一つの言葉は、今まで聞いていたどの体験談とも私にとっては違っていました。その方はこう話されました。10メートルぐらいの津波に車ごと流されて、水がどんどん入ってきて、ついに胸のところまで来た時には、さすがにもうダメだと思いました。車の助手席におばあちゃんがいたんだけど、声をかけてももう動かない。いよいよか、と死を覚悟したその時です。後部座席の窓が流れてきた瓦礫で割れたんです。おばあちゃんごめんと言いながら、そこから必死で這い出して、瓦礫に捕まり、なんとか津波から助かったんです。そして彼女はこう続けました。涙が流れるようになったのは、あの日から2年以上経ってからでした。この一言は、前の話にも増して、私の心に突き刺さりました。あまりの悲しさは涙にならない。泣くこともできない悲しさとは、一体どんな悲しさなんだろうか。震災から3年以上の時が流れています。ある方は、もう復興は進んでいるから、ボランティアは必要ないだろうと考えられます。確かに表面的な部分は少しずつ復興に向かっています。しかし、目に見えない被災された方、お一人お一人の心の部分は、決してそうではないんです。人の心は建物のように簡単に建て直すことはできません。多くの人の心からはまだ血が流れ続けているんだと思います。聖書の一箇所を見たいと思います。さて、サラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を記憶していただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。この当時、サラートという病にかかると、町囲みから出ていかなければなりませんでした。周りの人に感染するからです。おおよそ人間らしい暮らしとかけ離れた生活を強いられます。親兄弟と切り離され、愛する妻や子供とも一緒にいることができなくなり、友人も仕事も社会的な地位や立場も一切失ってしまうんです。サラートにかかるということは、生きながら死んでいるのと同じ状態になるということなんです。この男性がある日を境にして、彼が持っていたすべてのものを失ったことはわかります。彼は絶望します。未来に希望の光が見えませんでした。この人の心についた深い傷を誰も見ようとはしませんでした。心の傷を癒せる人はいなかったんですね。所詮人間とは他人に無関心なものです。 マザー・テレサはこの世界にある飢えと貧困を見て、愛することの反対は憎むことではなく無関心ですと言いました。私たちは他人のことについてあまりにも無関心になっているように思います。それは自己中心の結果であり罪の結果です。今から2000年前も今とそんなに状況は変わらず、他人の悲しみには無関心だったようです。ある時、この男性はイエスの噂を聞きました。メシアかもしれないと。そしてもしこのイエスがメシアであるなら、自分の病を治してもらえる。彼は勇気を振り絞って、人目をはばかりながら、町囲みの中に入っていきました。もし人に見つかったら、叫ばれ、石を投げられます。彼はイエス一行が通られるであろう道にひれ伏し、待っていました。全身を布で覆った人が道の向こうにひれ伏している。誰もがすぐにサラートだとわかりました。群衆は足を止め、叫び出します。お前は汚れている、出て行け。さて、イエスはその罵声の中をゆっくりとこの人に近づいて行かれたのです。皆はイエスが何をしようとされているのかがわかりませんでした。イエスはそのひれ伏す人の前に身をかがめられました。次の瞬間です。群衆は息を呑みました。なんとその人に手を伸ばし、触れられたんです。当時絶対にしてはならないことでした。この人に触れることは自分の身も汚すことだからです。しかし、一番驚き身を引いたのは、サラートの人自身です。沈黙の時が流れ、身を固くしたままのこの人から手を離すことなく、イエスはこう続けられました。私の心だ、清くなれ。サラートが消えました。癒されたんです。さてイエスはなぜこの人に触れられたのか。言葉だけで癒せたはずです。手を触れる必要はなかった。しかしイエスは触れたかったんです。もう何年も人から嫌われ、疎まれ、触れられることもなかったこの人に、いや、この人の傷ついた心に触れたかったんです。イエスは、この人の表面的なものではなく、心の傷を見ておられました。彼は、何年も、誰からも触れられることはなかった。なんと悲しい人生でしょうか。人のぬくもりのわからない人生でした。しかし、今イエスの手からぬくもりが伝わってきたんです。涙が流れたと思います。そのぬくもりは彼の乾ききった心にゆっくりと染み入りました。私たちの心は傷つきます。悲しいことがたくさん起こります。そして人の無関心や心ない態度や言葉がさらにその傷をえぐります。この世界に生きる限り、それらのことと無縁には生きることはできません。私の心の悲しさや痛み、心の傷を癒す方がおられないなら、私たちの人生は闇ではないでしょうか。イエスは抱える大きな問題を解決する前に、まずその人の心の傷に触れられました。問題が解決することが必要です。しかしそれ以上に心の傷が癒されることがもっと重要ではないでしょうか。そしてそれにはその悲しみを見、そっと寄り添い、痛みに共感し、受け止めてもらうことが必要なんです。イエスにはそれができます。イエスは傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すことのない方です。今日このイエスの前に出てください。あなたの心の傷をそのまま打ち明けてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。